今度は図書館だよりです。トピックスから紙芝居の演じ方講座を開催しました。金谷図書館で2月16日読み聞かせボランティアステップアップ講座を開催しました。講師の上原紗友子さんの実演を見ながら、紙芝居舞台に対する演じ手の立ち位置、場面の抜き方、指し方など紙芝居の演じ方を学びました。参加者からは、紙芝居の良さが分かった、分かりやすく楽しい講座だったと大好評。子どもの心育ちの中で出会わせてあげたいお話を、誠実に演じることが大切であると学んだ講座でした。今度は川根図書館理科実験教室を開催しました。川根図書館で2月9日理科実験教室が開催され、市内の小学生11人が手作り万華鏡と石のアートに挑戦しました。参加した児童は円柱の内側にガラス板をはめ込んで、ビーズなどを仕込んで万華鏡を作成、さまざまな模様を作り出す光の屈折を学びました。また石のアート作りでは、いろいろな形の石に思い思いの絵を描いて身近なアートを楽しんでいました。お知らせです。子ども図書館だより春夏号です。おすすめしたい本を載せた子ども図書館だより春夏号を図書館内で配布しています。春ならではの本もたくさん掲載していますので、子ども読書週間に読んでみてはいかがでしょうか。図書館ホームページでも見ることができます。私のおすすめの一冊、今月の紹介者は生見小学校の奥田美穂さんです。竹下文子著、金の星社です。そいつの名前はエメラルド。私のお気に入りの本は、そいつの名前はエメラルドです。この本はエメラルドというトカゲのような生き物のお話です。エメラルドは可愛くて不思議なところがあります。ワクワクしてちょっぴり悲しいお話なので、ぜひ読んでみてください。今度は3月弥生の、読む聞くラジオです。ご紹介する本です。だってだってのおばあさん、フレーベル館の絵本です。語りは絵本とおやつお話カフェの、堀井真理恵さんです。読む聞くラジオは毎週水曜日午後1時30分から FM 島田で放送中です。乳幼児の、お昼寝時間に合わせて絵本の読み聞かせを放送しています。今度はイベントのご紹介、子どもの読書週間特集展示です。子どもたちに もっと本を読んでもらおうと始まった子どもの読書週間が4月23日火曜日から始まります。61回目を迎える今年の標語は、ドは読書のド。読書週間に合わせて各図書館で特集展示を行います。展示期間は4月23日火曜日から5月12日の日曜日まで。展示内容は、島田図書館は英語を楽しもう、英語兵器の絵本、そして金谷図書館では植物、花、生き物の本、そして耳で楽しむ、声に出して楽しむ本を紹介しています。川根図書館は飛び出そう、出かけよう、お出かけ、遊びの本を紹介しています。4月のお話し会です。島田図書館は4月6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日の土曜日は、午後の2時半から3時です。4月27の土曜日は午前10時30分から11時と、午後の部2時30分から3時、2回あります。金谷図書館では13日土曜日と27日、土曜日、そして川根図書館では17日水曜日と27日土曜日、いずれも時間は午前10時30分から11時となります。4月の休館日です。共通です。27日、島田図書館の4月27日土曜日は午前午後とも開催します。金谷図書館と川根図書館、いずれの開催日も、午前10時30分から11時の、開催となります。そして、金谷図書館の 4月27日土曜日の、お話し会には静岡福祉大学の学生さんが行ってくださいます。どうぞお越しください。今度は4月、休館日です。共通で4月1日月曜日と8日の月曜日、15日月曜日、22日月曜日、24日の水曜日となります。お問い合わせ番号、島田図書館 36-7226、 金谷図書館 46-3246、 川根図書館 53-2289 です。図書館だよりでした。友好の架け橋、国際交流協会からのお知らせ。トピックスです。中国の方々との交流会を開催します。今年で中国浙江省湖州市との友好都市提携31年目を迎えました。日中友好委員会では、市民の皆さんにもっと中国文化に触れてもらいたい、新たな感動や魅力を発見してほしいとの思いから、毎年中国の方々との交流会を開催しています。第12回目となる今回は2月3日にプラザオールリで行われ、中国人30人を含む約100人が参加しました。ゲームや合唱で楽しいひとときを過ごし、親睦を深めました。講師に招かれた富士の国留学生親善大使の、バジ・ジョー氏は、中国人が、最も飲むお茶はウーロン茶ではなく緑茶です。そして、品種名の新陽毛泉、品種名ですが、新陽毛泉は有名なので、ぜひ一度飲んでみてくださいと中国のお茶事情を紹介しました。参加者は驚いた様子で耳を傾けていました。参加した渡辺俊治さんの感想です。今年中国語講座を習い始めたのがきっかけで、この交流会を知りました。ぜひ来年も参加して、学んだ中国語で皆さんと話してみたいです。今度はお知らせです。中国語講座初級が開かれます。時は5月9日から7月の11日の木曜日、全10回です。午後7時から8時30分です。ところはプラザオールリの第2第4会議室。講師は中国遼寧省の出身である渥美陽子さん。参加費は一般が3000円、会員の方は2500円、学生は1000円です。申し込みは5月7日火曜日までに、直接国際交流協会事務局へ申し込んでください。韓国語講座初級です。時5月8日から7月10日の水曜日、全10回、午後7時から8時30分です。ところはプラザオールリ第2会議室です。講師は、チョウユソン、韓国ソウル市出身の方です。参加費は一般5000円、会員の方4500円です。申し込みは5月7日火曜日までに、直接国際交流協会事務局へどうぞ。ホスト家庭の体験談を聞いてみませんか。お茶を飲みながらホスト家庭を体験した人のお話を聞いてみませんか。ホスト家庭の受け入れ意思に関係なく、参加できますので、興味がある方はぜひ、ご参加ください。時は4月25日木曜日の午後7時です。ところはプラザオールリ第4会議室2階にあります。申し込みは電話で国際交流協会の事務局へどうぞ。友好の架け橋は、本号をもって終了となります。今後のお知らせは島田情報などに掲載します。そしてもう一つ、もっと知りたいモンゴルのあれこれ、これは、今月は卒業おめでとうございますをモンゴルの言葉で、ホンホニバヤリンメンデフリギー、ホンホニバヤリンメンデフリギーと言います。卒業おめでとうございます。3月は卒業式シーズンですね。モンゴルでは5月に卒業式が行われ、日本のようにスーツや伝統衣装を身にまとってお祝いします。モンゴル国の出身、上原真理子専門員のお話です。モンゴルあれこれは毎月第3、水曜日から第5水曜日の午後0時5分から FM 島田で放送中です。音声データは、QR コードからも、入れることができます。友好の架け橋は毎月第1、第2水曜日、モンゴルあれこれ、もっと知りたいモンゴルあれこれの問い合わせは、観光課にお願いします。観光課オリンピックパラリンピック推進室、電話が36-7214となります。 友好の架け橋は毎月第1、第2水曜日の午後0時5分から FM 島田で放送中です。ウェブで24時間視聴できます。音声データは、QR コードからも取り込むことができます。では国際交流協会からの友好の架け橋、問い合わせです。島田市国際交流協会事務局地域づくり課内にあります。電話が 36-7390 です。Facebook の QR コードも掲載されています。
続いては姉妹区です。あなたの子育てに役立つ情報がいっぱい。子育て応援サイトの QR コードも掲載されているページです。徳田根です。病後で心配のある子どもをお預かりします病後児保育のご案内です。病後児保育とは、子どもの病気や怪我の回復期に保護者が働いているなどの理由により家庭で保育できない場合、保育園の専用室で保育士と看護師が子どもを預かり保育看護します。対象は島田市内に住所がある乳幼児小学校低学年1年から3年生の児童となっています。こんな時にご利用ください。風邪などで熱は下がったがまだ保育所や学校には行けず保護者も仕事を休めない場合、保護者が冠婚葬祭、傷病、出産などやむを得ない理由で病気や怪我の回復期の子どもを見られない場合など、利用できる病気や怪我の程度、回復期ではあるがまだ集団生活をするには支障がある、入院を必要としない程度となっています。保育内容です。看護師や保育士が症状の記録、検温、投薬など子どもの状態に応じて看護や保育をします。利用するにあたっての注意点です。かかりつけ医などで医師の診療を受け、病後児保育の許可を得てから利用してください。感染症の場合は登園許可を受けてから利用してください。持参するものです。健康保険証、処方されている薬、着替えなど、子どもの年齢や症状により異なります。利用方法です。前日までに直接利用施設に申し込みをしてください。事前に利用施設にお電話ください。詳しくは各保育園にお問い合わせください。実施保育園の一覧が表になっていますのでお届けします。実施保育園、住所、電話番号、利用時間の順に書かれています。聖母島田聖母保育園、中川町344、電話番号は 37-5430、利用時間は午前9時から午後の4時。初倉保育園、井口407、38-2525、午前9時から午後の3時。大須保育園、落合64-1、39-5953、午前8時から午後の5時が利用できます。五花保育園、牛尾1111、電話は 45-3374、午前8時から午後の5時となっています。お問い合わせは、保育支援課電話 36-7195 番へどうぞ。注目です。お母さんのための仲間、親子の絆、学び方のプログラム BP プログラム、初めて0歳児を持つ親の講座を開催します。子育てを一緒に学ぼう。 BP プログラムは全4回の連続講座で、子育てで知っておきたい情報や心構えを学ぶとともに、同じ0歳児を持つお母さん同士の交流の場でもあります。時、申し込みの締め切り。第1期は4月3日、10日、17日、24日。申し込みの締め切りは3月20日、水曜日です。第2期は6月5日、12日、19日、26日。締め切りは5月の22日、水曜日です。第3期です。8月21日、28日、9月4日、11日、申し込み締め切りは8月7日、水曜日です。すべて水曜日、午前10時から正午です。ところは、保健福祉センター花水木乳幼児室です。対象は、生後2ヶ月から4ヶ月の第1子とその母親となっています。講師は、高橋のり子さん、嵐口みどりさん、鈴木玲子さん、BPJ 認定 BP ファシリテーターの皆さんです。定員は各期20人。参加費は無料ですが、初回にテキスト代1080円を集金します。 申し込みは電話で社会教育課へ、または市のホームページか QR コードから電子申請してください。持ち物です。母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃんの着替え、おむつ 2,3 枚、お尻拭き、ビニール袋、ガーゼのハンカチ、ハンドタオル、おもちゃ、ミルクが必要な人は持参してください。初めて0歳児を持つ親の講座、お問い合わせは社会教育課36-7963番へどうぞ。姉妹区のコーナーでした。続いてのお伝えはスポーツインフォメーション、スポーツインフォです。お知らせです。ワンパウンドフラバール教室参加者募集です。おにぎり型のボールを使って5対5で対戦するバレーボール型のニュースポーツです。経験の有無にかかわらずどなたでも楽しめますので、お気軽にご参加ください。時は5月16日から6月13日の毎週木曜日、前5回、午後7時30分から9時です。ところは金谷体育センター。対象は成人男女で定員が30人、参加費は1000円で初日に集金します。申し込みは4月8日月曜日以降に電話でスポーツ振興課へどうぞ。持ち物は体育館シューズ、飲み物、タオル、任意で膝サポーターをお持ちください。主幹は島田スポーツ推進委員会です。トランポウォーク教室参加者募集です。トランポウォークはミニトランポリンを使った足腰への負担が少ない運動です。時は5月7日から6月4日の毎週火曜日、前5回、午後7時30分から9時です。ところはローズアリーナ、サブアリーナ。対象は成人男女の定員が30人です。参加費は1000円で初日に集金します。申し込みは4月8日月曜日以降に電話でスポーツ振興課へどうぞ。持ち物です。体育館シューズ、飲み物、タオル。主幹は島田市寸法スポーツ推進委員会です。スポーツ安全保険に入りませんか？スポーツ、文化、ボランティア、地域活動などを行う5人以上の団体で加入可能です。内容や申し込み方法など詳しくは、スポーツ安全保険協会静岡県支部へお問い合わせください。お問い合わせです。スポーツ安全保険協会静岡県支部、電話番号 054-262-3039 とスポーツ振興課へどうぞ。ローズアリーナ、メインアリーナの料金が変わります。メインアリーナへの冷暖房の設置に伴い、料金に冷暖房利用料が追加されます。夏季7月から9月は、冷房利用料を含んだ施設利用料をいただきます。夏季以外は希望に応じて冷暖房を利用できます。冬季の暖房も希望によります。詳しくはお問い合わせください。施行日は4月の1日月曜日からです。お問い合わせはローズアリーナ、スポーツ振興課へどうぞ。スポーツニュースです。1年の活躍をたたえ次の励みに、平成30年度島田市スポーツ賞表彰式を開催。2月20日プラザオールリホールで平成30年度島田市スポーツ賞表彰式が行われました。この表彰は今年度各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた小学生、中学生に対し、今後のさらなる活躍を期待して贈られるものです。今年度は個人68人、小学生27人、中学生41人、団体級は9団体、115人、小学生以下は55人、中学生は60人の計183人が受賞しました。表彰式で染谷市長は、スポーツは体を鍛えるだけでなく心も鍛えられ、鍛えた心は人生の支えになる。支えてくれる周囲の人たちへの感謝を忘れずに、これからも精進して、と受賞者たちを激励しました。受賞者代表の桑高美咲さん、初倉中学校の3年生は、受賞できたのは家族やチームメイトなど多くの人の応援のおかげ。この賞を励みに今後も頑張りたい、と感謝の言葉と今後の抱負を述べました。スポーツインフォのお問い合わせです。スポーツ振興課36-7219、ローズアリーナ37-4539へどうぞ。